なぜ大掃除は年末なのだろうかということに私はずっと疑問を感じているのですよ。寒いじゃないですか、年末で。なぜか突如ドカッと雪が降ったりしますよね。年末年始って雪降りやすいですよね。あとセンター試験とあれですよね、多分悪天候の方が記憶に残りやすいっていう、心理的な何でしたっけ、現象の名前は忘れましたけど、ね、車洗った後に雨降りやすいとか、バッターの塗ったパンを落としたら塗った面が絶対に床にベチャってなるとか、なんか多分そういうのと一緒で、確率的にはそんな優位な差はないと思うんですけど、嫌な思い出の方が本能的に記憶に残りやすいので、年末年始のくっそ忙しい時に限ってなんか天候悪くって雪降って、車にチェーンつけなきゃみたいな、幼き頃の思い出親がバタバタしてる思い出ありますけど、まあまあそんな感じで真冬ですよね。12月末とか1月って真冬なのに、その時に水冷たいとか、外の掃除するのにブルブル震えながらこう窓拭いてとか、ああいうのね、全部理にかなってないと私は前からずっと思ってたんですよね。掃除に適した季節って多分その過ごしやすい季節だと思うんですよ。春とか秋とか本格的に暑くなったり寒くなったりする前の時期に、そのがっつりとした大掃除的なものをしておけば、その寒い寒い中頑張って掃除しなくてもいいし、まあ真夏に掃除する人はあんまりいないと思いますけど、お墓、お彼岸じゃないな、お盆の墓参りとかでお墓の掃除は夏にしますけど、なんかそれまあそんな感じで、過ごしにくい時にわざわざ掃除を気合い入れてするっていう文化は、まあ伝統的なね、なんか伝統なんだからって言われたら、そこに反論は多分もうそこは議論が平行線になるので仕方ないと思うんですけど、張り合っても仕方ないと思うんですけどね、おじいちゃんおばあちゃんとかだと、もうずっと何十年もその習慣でやってきたんだから今更変えられるかよというのはあると思うので、で1年の最初は新しい気持ちに、新たな気持ちで迎えたいじゃん、だから年末に掃除するんだよっていうのは、まあそうっすねなんですけど、まあ親戚付き合いも私全然ないですし、もう2年ぐらい、にもっとかな、もうなんだろう、お盆とかお彼岸とかお正月とか実家とか親戚とか会ってないので、そういう意見を気にする必要もないわけですよ。もうこの部屋、この家は私の砦なわけで、私の好きな時期に掃除して、私の好きなように年末年始も、もうお盆も過ごせばいいわけですよ。なので、年末に向けてですね、もうじわじわと大掃除の布石を打ってるんです。私、超偉くないですか？まあ今言ったように真冬にこう掃除をするのが嫌って、もう本当寒がりなんでね、もう冬に動きたくないっていうのがあるので、まあ先のことを考えてですね、今からできることをコツコツ処理しようと思って、まずね、書類の整理なんですよね。まあサラリーマンの皆さんあるあるですけど、年末調整がぼちぼち来月とか再来月から始まるじゃないですか。で、大体なんか最近保険の控除証明書届いてません？皆さん。私もあと1件か。あと1件分集まればもうこれで保険の控除証明書集め終わりで、やったコンプリートだぜって感じなんですけど、まあまあ、そういう書類系が集まって、で、一応ね、重要書類入れみたいなのを作ってるんです。で、届くたんびにとりあえずここのファイルに閉じていってっていうのをしてるんですよ。で、見えないようにね、ファイリングして、こう綺麗なセリアで買ったファイルケースに入れて閉じてるんですけど、それがさ、多分ね、去年その書類の整理をおろそかにしちゃったんですよね。全くしてないわけじゃないと思うんですけど、まあ、ちょっとだんだん雑になってきてて、去年の整理が甘かったせいで、なんかファイルケースがパンパンなんですよね。で、こうカラーボックスに入れてるんですけど、3冊入れてるんですけど、なんかね、こないだそのまた書類が届いて挟んで入れようと思ったら、ファイルがパツパツすぎてカラーボックスに入りきらない事件が起こったんですよ。まずいと思ってこれ絶対そんな1年おきに来るその 貯金の状況のレポートですとか、なんか銀行、ネット銀行とかだと多いんですけど、1年に1回こうレポートをくれますとか、まあ保険の状況こんな感じですとか、1年に1回来る系の手紙とかね、その前の年のはもう捨てちゃえばいいじゃないですかっていうのをしてたら、その閉じる書類の総量は変わらないはずなんですけど、なぜかパンパンになるっていう事件が起きてしまったので、あ、ダメだ、ちゃんと整理しようっていうのもあって、書類の整理にまずは取り掛かろうかなと思ってるんですけど、個人情報めちゃめちゃ載ってるじゃないですか、そういう銀行系とか保険系の書類って。あれ皆さんどうしてます？実家にいた頃はその家庭用の手でくるくるするタイプのシュレッダー、わかるかな、わかりますかね、わかるよね、こうシュレッダーがついてて歯がギザギザなってて、そこにハガキとかシューって入れてくるくるってしたら、下に刻まれた書類が出てきたりとか。最終あれは電子のやつ買ったのかな、あれもね、なんかのりついてる書類とかをシュレッダーしてると、だんだんこうのりが固まってきちゃったりとか、こう紙詰まりがひどくなってシュレッダーもこう寿命が来ちゃうんですよね。で最終電気でザーってこう自動でビャーって切れるやつになって、実家にはそれがあったので、まあどんどんそこに突っ込めばよかったんですけど、まあ一人暮らしになってからシュレッダーは我が家にないわけですよ。でそのまあ今言ったように保険の書類とか銀行の書類とか、あとその通販、楽天とかアマゾンで買った時の送り状とか不在通知とかも全部名前書いてあるでしょ、まあ、部屋番号と名前と、まあ物によっては何注文したかとかも全部載ってるじゃないですか。あれめちゃくちゃ嫌ですよね。まあ多分気にしない人は普通にゴミ袋にガサってそのまま入れて捨てると思うんですけど、私は超気にするタイプなので絶対に切り刻むようにしてるんですよね。まあ名前がね、まあ本名がさ、本当田中太郎とかだったらまあいいかなと思う、まああるよねみたいな名前だったらいいんですけど、まあそこそこ目立つ名前をしているので、まあ多分私以外に同じ名前の人いないだろうなみたいな名前してるので、だと名前一つでもゴミの中から見られたくないんですよね。なので一つ一つハサミでチョキチョキチョキチョキ切って今処理してるんですけど、これがめちゃめちゃめんどくさいんですよね。シュレッダー買おうかなとか、あとシュレッダーになってるハサミあるんですよね、その切るだけでこう粉々に、紙が粉々になるタイプのハサミとかも売ってるので、ああいうの活用しようかな、買ってみようかなと思って見るんですけど、金払うほどじゃないし、うん、やっぱりハサミでチョキチョキしようかな、どうしようかなっていう日々です。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。ですが気づいちゃったんですよね、職場のシュレッダー使えばいいじゃんと思っていや厳密に言うと個人的な、完全に個人的な利用なので会社としては推奨はしてないと思うんですけど、ただ、まあ、一応うちの、まあ、事務の仕事をしている会社部署、まあまあ部屋の中にでかいシュレッダーあるんですよ、業務用の、あれをに突っ込むのがいっちゃん楽ですやんなのでまあ、仕分けをしてですね、で個人情報載ってる書類だけを集めて会社持ってって、で隙を見てそこに全部突っ込んでしまうっていうのが一番賢くて楽なんじゃないかなと思って、それぐらい許してもらえるよね、全然大丈夫ですよね。だってそのいやお前これ個人的な書類シュレッダーしたでしょって絶対バレないわけじゃないですか、だってシュレッダーされてるんだものギャングースでこれいつもねシュレッダーのことを考えるときに思い出すんですけど、ギャングースっていう漫画で、まあ不良少年たちの物語でヤクザさんとか詐欺グループ、集団詐欺グループとかが出てくるんですけど、なんかこう集団詐欺グループを確か裏切る時になんか証拠がいるというか切り札になる書類がいる ですけど、その書類がその詐欺グループの事務所のシュレッダーにかけられてしまっていて、でも何としてもその書類を持ち出さなきゃいけないからって言って、その登場人物の一人がシュレッダーからこう粉々になった紙を引っ張り出してきて、一個一個夜通しこの粉々の紙をつなげて貼り付けて、あの紙を復元するっていうシーンがギャングスっていう漫画にあるんですけど、なんかね、シュレッダーのことを考えるたびにそのシーンを思い出して、あいつすげえよなっていうようやらんですもん、あんな作業で。あの復元してた書類が多分その三つ折り封筒の送り状ぐらいのサイズだったんですけど、あれ夜通しだから多分8時間もないかなぐらいで、ようあれ再現できたなって、本当にできるんかなとか思ったりはしますけど、まあ実証はしないですけどね。あの根性でこういうのはできるのであるって確かトガキに書いてあって、漫画の細かいなと思ったんですけど、まあまあそんな感じで、どうでしょうね、その黒く塗りつぶすとかも確かあると思うんですけど、マジックとかでね、宛名欄とか住所欄をガーって塗りつぶすみたいなのもなんかあるんですけど、あれ透かしたら見えますよね。なのであの細かく切り刻んで、あとね、送り状とかそのアマゾンの送り状とかだとバーコードついてるじゃないですか、あれで結構なんか読み取られちゃったりすることもあるとか、昔々そのネットの個人情報の怖さみたいな記事で見たことがあるので、まあ気にしない方は気にしないかもしれないですけど、このご時世ですからね、悪いこと考える人はどっからどうやって悪いことするか我々も想像つかないところからやったりするので、気をつけるには越したことがないのかななんて思ったりしてます。ってなところで今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。